水素を除く一族元素のリチウム、ナトリウム、カリウムなどをアルカリ金属元素という。単体は塩化物の溶融塩電解で得られる。銀白色の軽金属で密度が小さく融点が低く柔らかい。イオン化傾向が大きく、一過の陽イオンになりやすい。また、還元性が強く、常温で水と激しく反応して水酸化物となり、強塩基性を示す。反応性が強いので、石油中に保存する。炎色反応を示し、リチウムは赤色、ナトリウムは黄色、カリウムは赤紫色を示す。水酸化ナトリウムは白色の固体で水によく溶けて強塩基性を示す。超解性がある。二酸化炭素を吸収して炭酸ナトリウムとなる。製法は塩化ナトリウム水溶液の電気分解で得られる。炭酸ナトリウムは白色の粉末で水によく溶けて塩基性を示す。炭酸ナトリウムの十水和物は風解性を示す。酸と反応して弱酸の遊離が起こり、二酸化炭素を発生する。製法はアンモニアソーダ法、ソルベイ法。炭酸水素ナトリウムは白色の粉末で水に溶けて弱塩基性を示す。重曹とも呼ばれ、胃の生酸剤やベーキングパウダーに用いる。酸と反応して弱酸の遊離が起こり、二酸化炭素を発生する。熱分解すると炭酸ナトリウムとなり、二酸化炭素を発生する。炭酸ナトリウムの工業的製法は、アンモニアソーダ法、ソルベイ法という。塩化ナトリウムの飽和水溶液にアンモニアを加えて、二酸化炭素を通じると、炭酸水素ナトリウムと塩化ナトリウムが得られる。この炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムが得られる。また、石灰石、炭酸カルシウムを熱分解すると、酸化カルシウムと二酸化炭素となり、二酸化炭素は再利用される。酸化カルシウムに水を加えると水酸化カルシウムとなり、塩化アンモニウムを加えるとアンモニアが遊離する。このアンモニアは再利用される。全体の反応は、塩化ナトリウムと炭酸カルシウムから、炭酸ナトリウムと複製生物として塩化カルシウムが得られる。二族元素のベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウムをアルカリド類金属元素という。単体は塩化物の溶融塩電解で得られる。イオン化傾向が大きく、二価の陽イオンになりやすい。カルシウム、ストロンチウム、バリウムは常温で水と反応して水酸化物となり、強塩基性を示す。炎色反応を示し、カルシウムは透析色、ストロンチウムは黄色、バリウムは黄緑色を示す。アルカリド類金属元素の炭酸塩や硫酸塩は水に溶けにくいが、硫酸マグネシウムは水に溶ける。ベリリウム、マグネシウムは常温の水と反応しないが、マグネシウムは熱水と反応して、水酸化マグネシウムは水に溶けにくい。また、ベリリウム、マグネシウムは炎色反応を示さない。酸化カルシウム、生石灰は白色の固体で、石灰石を強熱することで得られる。生石灰は乾燥剤として用いられ、水と激しく反応して水酸化カルシウム、小石灰となる。水酸化カルシウム、小石灰は白色の粉末で水に少し溶けて石灰水となり、二価の強塩基性を示す。石灰水に二酸化炭素を通じると炭酸カルシウムとなり白濁する。炭酸カルシウム、石灰石は白色の固体で大理石などの主成分である。水には溶けないが、二酸化炭素を含む水に対して炭酸水素カルシウムとなり溶ける。石灰石を強熱すると生石灰となる。塩化カルシウムは超解性があり乾燥剤として用いる。硫酸カルシウムは水に溶けにくく、二水和物を石膏といい、加熱すると脱水されて焼き石膏となる。十三族元素のアルミニウムの単体は銀白色の軽金属で酸化の陽イオンになりやすい。製錬方法は、ボーキサイトから得られたアルミナ、酸化アルミニウムを溶融塩電解する。金属元素の中で、地殻中に最も多く含まれる。また、合金のジュラルミンの原料となる。アルミニウムと酸化鉄酸を混合して添加すると、激しく反応して鉄が生成するテルミット反応を示す。硫酸アルミニウムと硫酸カリウムの混合溶液を濃縮することで、復塩の明板が得られる。アルミニウムは良性金属で、酸とも塩基とも反応する。濃硝酸には、不動体となり溶けない。酸化アルミニウム、アルミナは良性酸化物で、酸とも塩基とも反応する。ルビーやサファイアの主成分である。水酸化アルミニウムは良性水酸化物で、酸とも塩基とも反応するが、過剰のアンモニア水には溶けない。アルミニウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウムは塩酸と反応すると塩化アルミニウムとなる。また、水酸化ナトリウムと反応すると、テトラヒドロキシドアルミン酸ナトリウムとなる。十二族元素の亜鉛の単体は銀白色の金属で、鉄に亜鉛をメッキするとトタンとなり、銅と亜鉛の合金を黄銅という。亜鉛は良性金属で、酸とも塩基とも反応する。酸化亜鉛は良性酸化物で、酸とも塩基とも反応する。水酸化亜鉛は良性水酸化物で、酸とも塩基とも反応するが、過剰のアンモニア水には、テトラアンミン亜鉛にイオンとなり溶ける。亜鉛、酸化亜鉛、水酸化亜鉛に塩酸を反応させると、塩化亜鉛となる。また、水酸化ナトリウムを反応させると、テトラヒドロキシド亜鉛に酸ナトリウムとなる。14族元素の錫と鉛は良性金属であり、酸化数プラス2とプラス4の化合物を作る。 錫と銅との合金を青銅といい、錫と鉛との合金を斑だという。鉄に錫をメッキしたものをブリキという。塩化錫には強い還元作用がある。鉛は、塩酸や希硫酸には、表面に不要の塩を作り溶けない。鉛と酸化鉛4は、鉛蓄電池として用いる。水酸化錫2と水酸化鉛には、共に良性水酸化物である。第4周期以降で、3から12族の元素を遷移元素という。これらの元素は、横に並んだ元素で似た性質を示し、最外殻電子数が1個または2個で、すべて金属元素である。単体は密度が大きく、融点が高い。イオンや化合物は有色のものが多く、同一の元素でも複数の酸化数を取ることが多い。金属イオンに極性分子や陰イオンが配位結合してできた安定なイオンを鎖イオンという、この極性分子や陰イオンを配位子といい、アンミン、シアニド、ヒドロキシドなどがある。また、配位子の数を配位数といい、ギリシャ数詞で表す。2がジ、4がテトラ、6がヘキサである。鎖イオンの表し方は、配位子を括弧でくくり、右下に配位数を書き、その前に金属イオンを書く。全体を各括弧でくくり、右上に電荷を示す。鎖イオンの名称は、配位数のギリシャ数詞、配位子、金属イオン、金属イオンの価数、全体が陽イオンならイオン、陰イオンなら酸イオンの順番につける。鎖イオンの例は、直線形、無色の次アンミン銀1イオン、正方形新生色のテトラアンミン銅2イオン、正四面体系無色のテトラアンミン亜鉛2イオン、正八面体系単鉱色のヘキサシアニド鉄2酸イオン、正八面体系、黄色のヘキサシアニド鉄3酸イオンなどがある。鉄の単体は、塩酸や希硫酸には溶けて水素を発生するが、濃硝酸や熱濃硫酸には不動体を形成し溶けない。鉄の精錬方法は、溶鉱炉に鉄鉱石、コークス、石灰石を入れ、熱風を送る。コークスの燃焼でできた一酸化炭素で、鉄鉱石が還元されて、炭素分を含む鉛鉄ができる。これを転炉に移して、炭素分を減らしてこうとする。鉄の酸化物には、赤褐色の酸化鉄酸と、黒色の脂酸化酸鉄がある。鉄イオンは水溶液中に、単緑色の鉄2イオン、黄褐色の鉄酸イオンとして存在している。鉄イオンに水酸化ナトリウム水溶液を加えると、水酸化鉄2の緑白色沈殿、水酸化鉄3の赤褐色沈殿を生じる。水酸化鉄2は空気中で酸化されて、水酸化鉄3となる。鉄2イオンにヘキサシアニド鉄3酸カリウム水溶液を加えると、濃性色沈殿を生じる。鉄3イオンにヘキサシアニド鉄2酸カリウム水溶液を加えると、濃性色沈殿を生じ、チオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血石色沈殿を生じる。銅の単体は、赤色の金属でイオン化傾向が小さく、塩酸や希硫酸とは反応しないが、硝酸や熱濃硫酸と反応する。銅の精錬方法は、黄銅鉱を還元して不純物を含む粗銅とする。これを電解精錬により純銅とする。銅の酸化物には、黒色の酸化銅2と、これを強熱した赤色の酸化銅1がある。硫酸銅2の無水物は白色の粉末で、水を加えると五水和物の生色の結晶となる。銅2イオンの水溶液は生色で、水酸化ナトリウム水溶液や少量のアンモニア水を加えると、水酸化銅2の正白色沈殿が生じる。過剰なアンモニア水を加えると、テトラアンミン銅2イオンの新生色水溶液となる。また、硫化水素を加えると硫化銅2の黒色沈殿が生じる。銀の単体は、銀白色の金属で電気伝導性と熱伝導性が金属中で最大。イオン化傾向が小さく、塩酸や希硫酸とは反応しないが、硝酸や熱濃硫酸と反応する。銀イオンの水溶液は無色で、水酸化ナトリウム水溶液や少量のアンモニア水を加えると酸化銀の褐色沈殿が生じる。過剰なアンモニア水を加えると、次アンミン銀1イオンの無色溶液となる。また、硫化水素を加えると、硫化銀の黒色沈殿が生じる。また、ハロゲン化物イオンを加えると、白色の塩化銀、単鉱色の臭化銀、黄色の溶化銀が沈殿する。これらは感光性があり、光で分解して銀を遊離する。クロムと鉄、ニッケルとの合金をステンレス鉱といい、クロムとニッケルとの合金をニクロムという。クロム酸カリウムは黄色の結晶で、水に溶かすとクロム酸イオンの黄色の水溶液となる。クロム酸イオンに銀イオンを加えると、クロム酸銀の赤褐色の沈殿を、鉛イオンを加えると、クロム酸鉛2の黄色の沈殿を、バリウムイオンを加えると、クロム酸バリウムの黄色の沈殿をそれぞれ生じる。クロム酸イオンに水素イオンを加えると、赤銅色の2クロム酸イオンとなる。また、2クロム酸イオンに水酸化物イオンを加えると、クロム酸イオンとなる。マンガンの化合物の過マンガン酸カリウムは酸化数プラス7で、黒紫色の固体で、水に溶かすと過マンガン酸イオンの赤紫色を示す。酸性溶液中では酸化数プラス2の単糖色のマンガン2イオンになり、塩基性溶液中では酸化数プラス4の黒色の酸化マンガン4となる。金の単体は転性や塩性が金属中で最大。イオン化傾向が非常に小さく、硝酸や熱濃硫酸とは反応しないが、黄水とは反応する。白金の単体はイオン化傾向が小さい。装飾品や電極や触媒に用いる。 チタンの単体は軽く強度がありさびにくい。ニッケルは、銅との合金の白銅、鉄やクロムとの合金のステンレス鋼、クロムとの合金のニクロムを作る。水銀の単体は銀白色で常温で液体。多くの金属と合金のアマルガムを作る。銀イオンは、水酸化ナトリウム水溶液や少量のアンモニア水には酸化銀の褐色沈殿を生じ、過剰なアンモニア水には次安民銀1イオンの無色溶液となる。銅イオンは、水酸化ナトリウム水溶液や少量のアンモニア水には水酸化銅2の青白色沈殿を生じ、過剰なアンモニア水にはテトラアンミン銅2イオンの新生色溶液となる。鉛イオンは、少量の水酸化ナトリウム水溶液やアンモニア水には水酸化鉛2の白色沈殿が生じ、過剰な水酸化ナトリウム水溶液にはテトラヒドロキシド鉛2酸ナトリウムの無色溶液となる。鉄2イオンは、水酸化ナトリウム水溶液やアンモニア水には水酸化鉄2の緑白色沈殿を生じ、鉄3イオンは、水酸化ナトリウム水溶液やアンモニア水には水酸化鉄3の赤褐色沈殿を生じる。亜鉛イオンは、少量の水酸化ナトリウム水溶液や少量のアンモニア水には水酸化亜鉛の白色沈殿を生じ、過剰の水酸化ナトリウム水溶液にはテトラヒドロキシド亜鉛3ナトリウムの無色溶液、過剰のアンモニア水にはテトラアンミン亜鉛2イオンの無色溶液となる。アルミニウムイオンは、少量の水酸化ナトリウム水溶液やアンモニア水には水酸化アルミニウムの白色沈殿が生じ、過剰な水酸化ナトリウム水溶液にはテトラヒドロキシドアルミン酸ナトリウムの無色溶液となる。硫化水素との反応では、すべての液性で銀イオン、銅イオン、鉛イオンはそれぞれ硫化銀、硫化銅2、硫化鉛2の黒色沈殿を生じる。また、中性及び塩基性の溶液では鉄2イオン、鉄3イオンは硫化鉄2の黒色沈殿を生じて、亜鉛イオンは硫化亜鉛の白色沈殿を生じる。塩酸との反応では、銀イオン、鉛イオンはそれぞれ塩化銀、塩化鉛2の白色沈殿を生じる。硫酸との反応では、鉛イオン、カルシウムイオン、バリウムイオンはそれぞれ硫酸鉛2、硫酸カルシウム、硫酸バリウムの白色沈殿を生じる。炭酸との反応では、カルシウムイオン、バリウムイオンはそれぞれ炭酸カルシウム、炭酸バリウムの白色沈殿を生じる。クロム酸イオンとの反応では、銀イオンはクロム酸銀の赤褐色沈殿を、鉛イオン及びバリウムイオンはそれぞれクロム酸鉛2及びクロム酸バリウムの黄色沈殿を生じる。ナトリウムイオン、カルシウムイオン、アルミニウムイオン、鉄酸イオン、亜鉛イオン、鉛イオン、銅イオン、銀イオンを含む混合溶液を分離していく。希塩酸を加えると、鉛イオンと銀イオンがそれぞれ塩化鉛2と塩化銀の白色沈殿として生じる。これに熱水を加えると塩化鉛2が溶けて無色溶液となる。酸性溶液となるので硫化水素を通じると、銅イオンが硫化銅2の黒色沈殿を生じる。また、鉄酸イオンが鉄2イオンに還元される。加熱して硫化水素を蒸発させて硝酸を加えると、鉄2イオンが鉄酸イオンに酸化する。アンモニア水を加えると、アルミニウムイオンが水酸化アルミニウムの白色沈殿、鉄酸イオンが水酸化鉄酸の赤褐色沈殿として生じる。これに過剰な水酸化ナトリウム水溶液を加えると、アルミニウムイオンがテトラヒドロキシドアルミン酸ナトリウムの無色溶液となる。塩基性溶液となるので硫化水素を通じると、亜鉛イオンが硫化亜鉛の白色沈殿として生じる。加熱して硫化水素を蒸発させて炭酸アンモニウム水溶液を加えると、カルシウムイオンが炭酸カルシウムの白色沈殿として生じる。水溶液中にナトリウムイオンが残るので、炎色反応で黄色になるかを確認する。